健康力を高めよう。40代からの健康 Q&A。順天堂大学医学部准教授の福田博先生とともにお送りしています。第2のテーマは腹痛です。総合診療医として、あるいは産業医としてお仕事をされていて、患者さんが腹痛あるいは胃の痛みを訴えるケースもかなり多いのではありませんか？
腹痛や胃の痛みは外来ではやはり季節的には多い時期があると思います。産業医ですね、会社で社員さんを見ていると、それほど多いという印象はないんですね。ちょっと古いですけれども、平成9年の労働者健康状況調査では2割ぐらいということで、先ほどの頭痛などに比べてすごく多いという印象はありません。ただ、腹部はですね、いろいろな臓器があります。消化器系、泌尿器科系、あと女性であれば婦人科系ですね。それから腹痛だと思ったら心筋梗塞だったみたいな人もいますので、原因が多岐にわたるという意味で、診断が難しい疾病もあります。ですから私は正直言って自分が内科医として仕事をしててですね、腹痛の方が来るとちょっと頑張って診断しなければなというふうに思う病気です、
心筋梗塞でも腹痛という症状が起こるんですか？
そうですね、心筋梗塞でも肩が痛いとかですね、みぞおちが痛い、お腹が痛いという症状を出す方がいらっしゃいますので、そういう意味では腹痛だからお腹っていうふうに決めつけるのは危険だと思います。
いろいろなケースが考えられるということですね。
そうですね。ですから、なるべく詳細に患者さんの話を聞こうと思います。で、一番大事なのは、やはり痛む場所ですね。真ん中、溝落ちなのか、それとも下っ腹なのか。よく溝落ちですか、それともおへそよりも下ですかというような聞き方をしますけれども、場所をしっかり聞きます。それから、随伴症状と言いますけれども、合わせてどのような症状が出ているか。例えば熱は出ていないか、下痢はしていないかというようなことですね。それから当然その症状を出すに至るまでの経過が大事で、例えば何か食べ物で特別なものは食べていないかとか、海外から行って帰ってきたばっかりではないかとか、そういったことを聞きます。
じゃあそういった場合、鑑別のポイントがあればぜひ教えてください。
臓器別というかですね、原因別にまとめてみようと思いますけれども、やっぱり季節性のあるものですね、夏の食中毒とかですね、冬のノロウイルスとか、そういう季節性のある、感染性の胃腸炎が一つ原因として挙げられると思います。ただこの場合は、大体お腹が痛いだけではなくて、下痢をしているとかですね、吐き気があるとか、吐いているとか、熱が出ているとか、感染ですから様々な随伴症状があると思います。それから働き盛りのサラリーマンに多いものとして、太っているとかですね、あと暴飲暴食が毎日続いていると、いわゆるアルコールが多いという方に多い腹痛の原因としては、胆石ですね、胆石発作、それから急性膵炎、それから消化器ではなくて泌尿器ですけど、尿路結石なんかもアルコールなんかと関連してですね、例えば尿酸が上がってきますと、尿路結石の原因の一つになったりします。それからストレスと関係するものとしては、胃十二指腸潰瘍とか胃炎ですね。で、これはやはり溝落ちのあたりの症状、溝落ちから少し右寄りの症状が多いですけれども、これも働き盛りの人に関連すると思います。それから女性に関しては、やはり婦人科系の疾患、私は婦人科に関してはやはり専門の先生と連携しながら見させていただくことが多いですけれども、子宮や卵巣の病気がないかどうか、その時に大事になってくるのは、月経の周期がきちんとしているかとか、不正出血はないかとか、婦人科的な問診も重要になります。
そうしますと、日頃から自分の症状に注目したりですとか、日常的な生活を常に振り返ってみて、暴飲暴食はないかですとか、いろんなことに気をつけていくことっていうのが大切になってきますね。
そうですね、そういう意味では感染性胃腸炎みたく、気をつけていても汚いドアの取っ手に触ってしまったら、なってしまうというようなものもありますけれども、肥満とかアルコールが関係するものであればですね、ちょうど先日私の担当の会社で胆石発作を起こした方がいらっしゃいましたけれども、やはりもともとアルコールの単位があって、健康診断の結果でも少しそのアルコールの数値なんかが引っかかっているというような方でした。ですから普段から予測できるような方もいらっしゃると思います。
ストレスなんかでは、ストレス解消法というのを自分の中で見つけることも大切ですかね。
そうですね、ストレス解消法、篠原さんはどんなことをされているんでしょうか？
私は走っていますので、 走ると気持ちよく、嫌なこともストレスもなんか発散されるので、結構ね走ることが多いです。
それは素晴らしいですね。東京マラソンとか、
はい、名古屋ウィメンズマラソンには毎年出ていまして、はい、フルマラソンですが走っています。
なるほど、はい、最近職場でも走っている看護師さんとか、はい、走っているドクターの方が多くて、
はい、
私は素晴らしいなと思って横目に見ておりますけど。
先生はストレス解消法はありますか？
スポーツで言えば今バスケを、まあ、本当に頻度は少ないんですけれども、はい、仲間とやれていますので、そういう時はすごくやっぱり気持ちが良くて、
はい、
すっきりすると思います。
はい、ストレス性の腹痛なんかですと、ストレス解消法を日頃からこう探しておくというのも大切になってきますね。
そうですね。これはやっぱり仕事の仕方無理をしないとか、うんと大変な時期があったらちゃんと休むとか、働き盛りの方の仕事術みたいなことが大事になってくると思います。
はい、はい、産業医として職場の方々を見てこられて、まあ、特に最近増えていると感じる腹痛に始まる疾患というのはありますでしょうか？
特に増えているということではないんですけれども、まあ、職場の検診などと絡めて働き盛りの方に知っておいていただきたいことというのは、先ほどの胃潰瘍とか十二指腸潰瘍、あと胃炎、あとまあ長期的には胃がんなんかの原因になると言われているピロリ菌については注目ポイントだと思います。ピロリ菌というのは正式にはヘリコバクターピロリという名前ですけれども、はい、まあ、ピロリ菌が陽性で、かつ内視鏡で萎縮性胃炎という、まあ、胃が荒れている状況ですね、以上の所見があれば、保険を使ってそのピロリ菌をやっつける除菌治療ができます。
はい、
それで大体今現在は1週間ですね、3種類のお薬を内服すると、まあ、大体7割から8割ぐらいの人はピロリ菌の除菌に成功します。
ピロリ菌がいるかどうかというのはどのようなことでわかるんでしょうか？
人間ドックなどで一番簡単に行う方法は採血でピロリ菌の抗体をチェックするという方法です。で、これは健康診断とか人間ドックではもともと採血しますので、オプションでピロリ菌調べたいというようなことをお願いしておくと、調べてくれる検診センターが多いと思います。
はい、
で、その他にも尿とか便とか、それから一番精度が高いのは呼気で調べるんですね。呼気でこうふーって吹いて、はい、ピロリ菌がいるかどうかをチェックするんですけれども、はい、ピロリ菌がその治療した後ですね、本当にいなくなったかどうか、除菌の判定をするときにこの一番精度の高い呼気によるチェックを行っています。
はい、気軽にチェックをしてもらうことができると
考えてよろしいです
かね。そうですね、はい、
でちょうど世代によってもピロリ菌を持っている率ですね、有症菌の率が違いまして、
はい、
ざっくり言いますと、はい、30代で3割、40代で4割、50代で5割と、
はい、
60代で6割ということで、まあ、年代が上がるほど有症菌率は高くなるんですね。
はい、ピロリ菌って感染するようなことってあるんですか？
かつては井戸水なんかに含まれて、うん、その日本がまだ水がきれいでなかった時代にですね、うん、国民に広まったと言われてます。それで世界中で見ても日本というのは胃がんが多いんですね。うん、で先進国ではピロリ菌の有症菌率は低いんですね。中国では高いです。
ピロリ菌が原因で胃がんを起こしてしまうということも考えられるんですね。
そうですね、これ昔その胃がんの原因っていうのは様々に調べられていましたけども、はい、まさか胃がんがばい菌で起きるなんていうのは思っていなかったわけですよね。はい、これ今の子宮頸がんもそうですけれども、ウイルスとか細菌でがんが起きるっていうことがどんどん研究で調べられるようになってきて、
はい、
でそうするとお薬でピロリ菌をやっつけることで将来の胃がんが減らせると、うん、すごくそういう意味では注目すべきポイントだと思います。
はい、このコーナーの締めくくりとして、働く皆さんが腹痛について最低限知っておくべきこと、心がけておくべきことはございますか？
内科医の私が言うのもなんですけれども、腹痛は診断が難しいです。もし治らない腹痛、ちょっとおかしいなっていう腹痛がありましたら、引っ張らないでぜひ内科を受診していただいてですね、血液検査や医師の診察、超音波とかですね、うん、そういう手軽にできる検査もありますので、ぜひ受けていただきたいと思います。
はい、どうしても軽い症状であったり、我慢できるものだと我慢してしまおうかと思ってしまうんですが、なるべく早い段階で受診するというのが大切になりますか？
そうですね、ぜひそのようにお願いしたいと思います。
はい、福田先生ありがとうございました。続いてエリカの健康レシピのコーナーです。 腸に優しく胃腸に負担をかけない消化の良いレシピ、簡単白身魚のおろし煮風をご紹介します。2人分の材料です。タラ、タイ、サケ、カレイ、ムツなど白身魚の切り身を2切れ、大根約 200g、 だし汁 1/2 カップ、醤油大さじ1、酒大さじ1、みりん大さじ1、砂糖大さじ1です。作り方です。魚に酒と塩を振り30分くらい置いておきます。時間のない時は10分程度でも大丈夫です。ペーパーなどで魚の水気を拭き取り、小麦粉をまぶしておきます。大根はすりおろして水気を切ります。だし汁 1/2 カップ、醤油大さじ1、酒大さじ1、みりん大さじ1、砂糖大さじ1を鍋に入れて加熱し、沸騰したら魚を入れて煮汁をスプーンなどでかけながら煮つけます。魚に火が通って煮汁にとろみがついてきたら、魚を器に盛り、その上におろした大根を乗せて煮汁をかけます。白身魚は消化の良い食材の代表格です。また大根には消化を助ける酵素が含まれます。ご飯などのでんぷんの消化を助けるアミラーゼ、魚や肉などのタンパク質の消化を助けるプロテアーゼ、脂質の消化を助けるリパーゼなどが豊富に含まれていて、すりおろすことで活発に働き始めます。酵素は48度以上の熱を加えると働かなくなってしまうので、生で食べたり加熱の際には低温でさっと加熱する程度にしましょう。消化の良いレシピ、簡単白身魚のおろし煮風の詳細は番組ホームページに掲載しています。ぜひお試しください。